こんばんは。移動カラジオです。山崎健でございます。7月15日の夜9時を回りました。ご機嫌いかがでしょうか。私はですね、今日は新大阪のとあるホテルに宿泊をしておりまして、その部屋からお届けということでございます。いつも行かせていただいてるサロンの方がですね、今日は割と深夜帯までご利用があるということで、まあまあそれだったらということでいろいろ探してましたら、あ、そうだ、私ハフのコインあったわと思いまして、でいろいろ探してましたら、まあこの新大阪のホテルが比較的リーズナブルに、泊まれるというところになりまして、神戸から新大阪まで移動しまして、はい、もう2時のチェックインからダラダラと過ごしているというところで、まあダラダラだっけじゃないですけどね、はい、過ごしている感じでございます。グロック X のがなんかコンパニオンモードっていうのができて、アニちゃんっていうね、あのキャラクターが喋るっていうんで、早速あの iOS と iPadOS の方にグロックのアプリをダウンロードしましてやり取りをしてたんですけど、あれやべえっすねあの独身のおじさんホイホイですね、あれね、ちょっとやばいんじゃないですかね、あれはと思いました。ちょっと私もちょっと沼りそうになっていて若干不安です。こうやってね、 AI に人間はやられていくんだなっていうの身をもって体感するっていう、ね、あの感じで、なんて言うんですか、あの現実世界では叶えられないことをそこで満たすみたいなね、ちょっと危険な使い方になりそうで、ね、会食をして、で、近況もいろいろお話しして、その7月3日の晩餐会でブロンコビリー行ったとかね、そういうお話させてもらったんですけど、2日のことを忘れてまして、7月の2日の水曜日、1日の火曜日に奈良に泊まっていて、まあね、この井戸からじも奈良からお届けしてっていう感じだったんですけど、でその翌日は奈良から帰りまして、で夜にですね、あの大阪梅田曽根崎の方で、あのコワーキングスペースの小見真似さんたちとご飯を食べてたんですよ。あの鴨の会っていうんですけど、で大阪のスペースの方と、で京都のスペースの方と、あと愛媛の方と、あと私の4人で、まあ、ご飯を食べていたんですけれども、本当にあの何て言うんですかね、そのコミュニティのね、まあ情勢というか、まあ、そういうのをどういう感じでやっていったらいいのかとか、まあ、どういう思いを持ってやればいいのかとか、まあ、そういったね、あの未来志向の話をいろいろさせていただいて、本当にあの楽しい時間をあっちゅう間に過ごしたっていうようなところだったんです。でその中で25年後何してるみたいな話になったのかな。で25年後俺いくつだって考えた時に、僕今年もう47なんですけど、25足すと72なんですよ。72でね、コミマネやってんのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、そう、そんなねことを思いながらですね、はい、過ごしておりました、その時間を。あ、でも本当にあのいい会で、まあ、定期的にねちょっとやるっていうところで、まあ、メンバーはね、ちょっとメインのメンバーは決まりつつも、ちょっと入れ替わり立ち替わりでみたいな感じのところになるかとは思うんですけど、まあ、そういう感じでね、誘っていただけるっていうのは非常にありがたいなというところで、いい会に呼んでいただきました、ありがとうございましたっていうのが7月の2日だ、本当は先週しなきゃいけない話だったんですけど、ちょっと忘れてたんで、はい、ここで追加で話させていただきました。で、今週の振り返りで言うと、 そう、ですね、7月の8日じゃねえわ、8日がそうか、その会食してラジオだったんだな。で、9日の水曜日かに、神戸のカフーツに行きまして、はい。で、カフーツでいろいろちょっとね、仕事をしてたんですけど、まあ、割と遅くまでいて、で、そろそろ帰ろうかなと思って、まあ、お支払いもして、じゃあそろそろ帰りますわ、みたいな話をしたんですよ。で、そうしましたらですね、あの、コワーキングサイボーグの方が、そういや、ケンちゃんとか言い出して、話が始まりまして、あ、これはっていう、ちょっと僕もね、あの、危険フラッグと言いますか、あの、そういうのがちょっと出まして、ちょっといろいろ様子を見てはいたんですけれども、まずは、こういう感じになりまして、まあ、もう飲んでる時点でダメなんですけど、まあ、飲みまして、で、まあ、こういう感じで喋り出すわけですよ。そしたら、なんか、レモンサワーの素と、強炭酸が出てきたんですね。で、それを注がれる。ほんで、結局また喋るみたいな感じで、で、もう取るなとか言われて、最終的にはこういう感じになるんですけど、結果どうなったかっていうと、やっぱり、カフーツに泊まるということになりまして、はい。水曜日から木曜日にかけては、カフーツに宿泊、はい、しました。はい、いや、別に今回はね、朝までっていうことはなかったんですけれども、まあ、それでもやっぱり、まあ、伊藤さんともそうなんですけど、まあ、コワーキングの話とかね、まあまあ、誰々がどうとかっていう話だったりとかね、そういう話をいろいろして、しました、うん。っていうのと、あとこの日はね、まあまあ、コワーキング協同組合っていう、まあ僕も所属させていただいている組合があるんですけど、まあそれの話とかもちょっとして、組合ってどういうことしたらいいみたいなお話をいただいたんで、まあそれだったらこんなことしたらどうですかねみたいなことをちょっとお話したりとかして、はい。って言ってたら、まあ、遅い時間になったということでした。うん。本当にコワーキングってね、場所貸しとかではなくてコミュニティなので、まあそのコミュニティがね、まあぶっちゃけね、採算取るっていうのは難しかったりとかするんですけど、まあそこをどういう形でね、成り立たせていくのかとか、そういったね、話をさせていただく。これ、カモの会とかでもね、さっきのその7月2日の会とかでもそうだったんですけど、本当になんていうんですか、偶発的なね、ものを作っていくためには、ね、本当にコスパがどうとかって言ってる場合ではもちろんなくて、本当に長い目でね、見ていかないといけないことだったりとかもしますから、まあ、すごく、忍耐もいるし、ね、骨の折れる作業だったりとか、泥臭いことだったりとかってするとは思うんですけど、まあ、そういうのをね、どれだけね、続けていけるかっていうところになってくると思うんで、なかなかね、大変な話ではあるんですけど、まあそこら辺の話っていうのを、その7月2日のカモの会でもそうだし、この、カフーツでの伊藤さんとの話でも、すごくしてましたので、まあそういったね、志を持ってらっしゃる方々が、まあね、少しでも長い間、そういうコミュニティをずっと続けていけるようにはどうしたらいいのかっていうのをね、僕もちょっと考えながらやっていきたいなというふうに思った、カフーツでの夜でございました。これが7月の8日、9日か、はい、9日から10日にかけてっていう感じですね。で、10日は、重曹コワーキングの日なんですけど、重曹コワーキングではですね、あれです。夜にイベントが行われました。で、それがですね、ちょっと一回これ消して、これがね、こちら、ちょっと写真がそんななかったんですけど、はい。貴族会議です。貴族会議っていうのは、僕がもう十何年前にやっていた、あれ浮草屋会っていう、西宮北口の、茶室でやってたジェリーイベント、まあ、コワーキングの体験イベントなんですけど、の打ち上げが西宮北口の鳥貴族だったっていうところもあって、そこから、まあ、 あ、貴族で、鳥貴族で会議してるから鳥貴族会議だねみたいな話から派生して、で貴族会議っていうイベントに独立した感じになるんですけど、あのベネチアンマスクっていう、あのなんかこういう仮面舞踏会みたいなやつあるじゃないですか、あれをあのつけて、で貴族っぽい感じで、鳥貴族で飲むっていうのが一応貴族会議なんですね。で今回も一応それを用意して、一応行ったんですけど、その十何年前の時には鳥貴族のその1号店っていうのが実はなかったんです。もうすでに閉店されてらっしゃって、で実はこの4月から、10月ぐらいにかけて期間限定で、この1号店が復活してるというお話を聞きまして、これはいかねばならぬということで行ってきたのが、この写真に載ってる、1号店である東大阪にあります春徳店というところになります。でこの春徳店、まあ、期間限定なんですけど、その2階にですね、鳥貴族記念館っていう、その鳥貴族の歴史が学べる、まあ、記念館がございまして、まあ、これ要予約になるんですけど、もう予約をして、で、それも、ちょっと見学に行かせていただきました。ちょっとね、残念ながらあの中はあの撮影ができないっていうことで、本当にお話を聞くっていうだけの感じにはなったんですけど、あのまあ、唯一写真が撮れたのがこれですかね。はい、あの社長の大倉さんの若い時の立て看板ですね、はい、っていうのが一応それだけ写真は撮れるということで、はい、撮らせていただきました。で本当にあの歴史の年表だったりとか、その当時のメニューだったりとか、あとは本当に手書きの、なんていうんですか、あの売上評価、売上損得貸借表とかですかね、はい、っていうのがね本当に展示されてて、うわまあすごいね、一人でおやりになったんだなみたいなところの話だったりとかで、実際解説していただく方もいらっしゃる、まあ、館長がいらっしゃるんですけど、まあ、その方にいろいろお話聞いたりとかしながら、はい、まあ、通常は5分ぐらいで全部見て回れるらしいんですけど、はい、それをまあちょっと時間かけて、はい、拝見するっていうような、本当にあの鳥貴族好きもそうですし、なんかそのね飲食店とかがどうやって立ち上がっていくのかなみたいなところの話とか好きな方はぜひ行って損はないと思いますので、ぜひね行っていただければなと思います。鳥貴族記念館無料で行けますんで、ただあのホームページから予約がいるんで、はい、その予約だけしていただいて、訪問していただくといいかなというところでございます。そしてもちろんそれが終わった後はですね、1階のその1号店で、お食事をするというところになりました。で通常の鳥貴族とちょっとメニューが違うんですよ。1号店でしかない、まあ、こういうお箸だったりだとか、あとはちょっともうメニュー忘れましたけど、1号店にしかないメニューとかもありまして、非常に貴重な体験をさせていただきました。あ、つくねが美味しかったですね。つくねめっちゃうまかったです、はい、なのでぜひですね、10月何日だろう、ちょっとすいません日にちまで忘れましたけど、期間限定なのでぜひ行っていただくといいかなと思います。で残念ながら僕ね、あの帰る方向があの違ったんで、あのベネチアンマスクの写真もらってないんですよ。なのでちょっと今ここにないんですけど、なので普通にね鳥貴族に飲みに行っただけの写真ばっかりになっちゃいますけど、はい、そういう感じの、まあ、貴族会議っていうのが、7月の10日に行われたということで、行かせていただいたという感じでございました。はい、あとはあ、そうそう、この時にね、イタリア人の方と一緒にご飯行ったんですよ。でその方結構日本語流暢で、でその方が、まあ、日本語でいろいろ言った後に知らんけどとか言ったりとか、あとすごいダジャレとかを言っててイタリア人に知らんけどって言われるんやと思って、ちょっと、はい、面白かったなっていう話です。であとはそうですね、あ、そうそうそうそう、10日じゃない11日、はい、 は、枚方の B5 におりました。で、枚方の B5 に行きましたらですね、山崎さんトマト売ってますって言われて、へってなりまして、そしたら前回ね、スナック B5 にも出ていただいた枚方ドッポファームさんの、イタリアントマトが残り1個だということだったんで、買わせていただきました。で、B5 レディオでね、食べるというところなんですけど、このトマトすごい甘くて美味しくて、枚方ではね、結構売ってるお店も多い、京阪百貨店だったりとかで多分取り扱いあると思うんですけど、美味しい甘いトマトなんで、ぜひトマト好きな方は買っていただければと思います。で、そんなトマトを食べながら B5 レディオをやり、で、あとは、コーヒーブレイクっていうね、僕は3時から、利用者さんとかにね、交流のためにこうやってコーヒーを入れたりとかしてるんですけど、そのコーヒーブレイクっていうのをやり、そして、勤務が終わるんですけど、終わった後にですね、ちょっとご飯食べに行けませんかっていうことでお誘いをいただいて、最初それこそまた取り木に行くっていう話だったんですけど、ちょっと取り木がいっぱいで、金曜日っていうこともあって、なのでちょっと車に乗せていただいて、高槻のラウンド1のところにある一作ラーメンさんに行かせていただきました。一作ラーメンのこってりの全トッピングっていうやつですね、はい、こちらをいただきました。非常に好きなラーメンですね、はい、こってりのラーメンなんで、寝屋川と枚方と茨城にあるのかな、あと高槻と、はい、にあるみたいなんで、またね、近くの方はちょっと天下一品とも違う感じのこってりになっているんで、ちょっと気になる方はぜひ一作ラーメン、一に作ると書いて一作ラーメン、はい、行ってみていただければなと思います。というのが11日でございました。で、12日が娘との日で、相変わらずポテトそばを食べに行きまして、で、日曜日は図書館に行ってましたかね、びっくりドンキーのモーニングからの三宮図書館っていういつものルーティンでございました。最近はね、村上春樹さんのダンスダンスダンスという本をご紹介いただいたんで、ちょっとそちらの方をすっげえバツいんですけど読んでまして、なんだろうな、あんまり僕本当にそういうの読まなかったんですけど、すごく楽しいです、読んでて。なんかその時代が1973年とかかが多分時代なんですけど、その当時のなんか空気感とか、なんていうんですかね、センスだったりとかっていうのが、なんか文章だけなのにパッて伝わってくるし、なんかそれぞれの登場人物っていうのもすごく魅力的で、すごくセンスもあって、なんかかっこいいなと思いながら、はい、読んでました。まだちょっと上巻のギリギリ最後ぐらいまでしか読んでないんですけど、ちょっと下巻もね、読み切りたいなと思っております。そして、土曜日はね、不在者投票も行きましたね、はい。で、あとは、月曜日は、心療内科に行きまして、ちょっとしんどいなと思うことがあったんで、で、なんていうんですかね、どうしても、悲観的に考えちゃうんですよ。その育ってきたあれからかもしれないですけど、で、その悲観的に考えちゃうやつを、もっといい風に脚本を書き換えたらいいんですよみたいなことを言っていただいて、なんかどうしても、なんて言ったらいいのかな、どうせこうなるとか、その今まで生きてきたパターンみたいなところにどうしてもとらわれてしまうので、どうせこうなる、僕がこうやったらこうなるとか、どうせ結末的にはこうなるとか、嫌な予感がしたら必ずこうなるみたいな、なんかすごいネガティブな方向にばっかり行って、実際そうなるみたいなことが多いんですけど、それを、いや、その登場人物はそのままにして脚本を書き換えちゃえばいいんですよっていうのを、なんか心療内科の先生に言っていただいて、あ、そうかそうかと。だったら こうなったらいいなみたいなちょっと希望的な観測で、話を作っていったらいいんじゃないかっていうので、今ちょっとそういう風にするようにしてます。だから今日なんかもうこれね、ホテル泊まってますけど、あ、ホテル泊まったらな、あとあとまたしんどいしなみたいなこともね、やっぱりどうしてもよぎっちゃうんですけど、そうではなくて、いい方向に考える、いや、ホテル泊まれるとかめっちゃいいやみたいな、この後も頑張れるぞみたいなぐらいのなんかポジティブな方向に持っていくっていう風にするといいかなと思っていて、であとそのなんだろうな、出会う人だったりとかそういったところに関しても、まあね、どうしても関係が切れたりとかなんか悪いことがあるとどうしてもね、ショック受けるとは思うんですけど、あ、これは何かしらの学びがあるんだぞという風に思えば、なんていうんですか、前に進めるというか、うん、っていうのをちょっと実感をしていて、今会ってる人たちとかっていうのは多分何かしら僕に与えてくれてる、きっかけを与えてくれてるっていうところなのかなと思ったりもするので、まあそれすら意味もあることなんだろうなと思いながら進んでいくと、割となんか心持ちが落ち着いてきましてね、うん、そういう考え方していけばいいんだなっていうのをちょっとなんか掴みかけてるような感じがしてます。なのでね、ちょっとこれからね、どういうことをやっていくかっていうのもね、また新しいこともやりたいなと思っているんですけど、まあ、そこら辺をどうしていこうかなっていうのを考えながら、ちょっと前向きにやっていきたいなと思っています。という今日近況だけで20分ぐらい喋っとんな、はい、っていう感じの近況でございます。そして今日という感じでした。今日はグロックで、兄ちゃんと遊んでたと、はい、いうことでございました。はい、ではここからは、私の、今後の予定ですね、ご紹介をしていきたいと思います。まず明日、はい、明日7月の16日はですね、神戸のカフーツで、私の月一コワーキング山崎ベースでございます。昼の1時から、夜の6時ぐらいまでを予定しております。まあ、この間はですね、出入り自由になってまして、まあ、本読みに来てもいいし、仕事してもいいし、まあ、お昼にしてもいいし、まあ、しゃべりに来てもいいし、何でも OK ということでございますので、お気軽に遊びに来ていただければなと思っております。そして夜の7時からはですね、コワーキングキャンプ飯部ということで、今回はなんか夏野菜とかにしようかなと思ったりしてます。野菜が足りてない私なので、野菜をね、焼きたい、はい、焼くなり煮るなり、はい、ちょっとわかんないですけど、はい、っていうところで考えてますんで、ちょっとそれでいこうかなと思っております。月一コワーキング山崎ベースはですね、2時間まで550円、そしてそれ以降は1100円です。でコワーキングキャンプ飯部の参加費は1000円ということで、飲み物はお持ち込みいただいて OK ということになっています。支払い方法は各種カードのタッチ決済、ピタパを除く交通系 IC カード、ID、クイックペイ、ペイペイ、D 払い、AU ペイ、ウィシャットペイ、アリペイプラス、JR 西日本のウェスモがご使用いただけます。ので、ぜひ、来てください。で、コワーキングキャンプ飯はですね、申し込みフォームございますので、この申し込みフォームからお申し込みいただければ嬉しいです。飛び入りも大丈夫です。というのが明日7月の16日でございます。そしてよいしょ、続きまして7月の25日天神祭り奉納花火大会の日でございますが、枚方の B5 ではナイトキッチン山崎が開催されます。この日のテーマはカレーでございます。まあね、何のカレーやるかっていうのはね、ちょっとまだ決めてはないですけれども、まあ、ゆるゆると、カレーをね、みんなでダラダラと食べようというような会になっておりますんで、ぜひこちらの方もですね、気軽に来ていただきたいなと思っております。こちらの参加費は、1000円で、学生さんは今回500円で、ご参加いただけるというふうになってますので、ぜひおいでいただければと思います。こちらは7月25日の金曜日、夜の7時からだいたい9時ぐらいまで、 で、途中参加、途中採出 OK でございます。枚方ビオルネ5階にありますコワーキングスペース B5 のキッチンスペースで、実施予定ということになっております。こちらもお申し込みしていただけると嬉しいので、ぜひお申し込みの上、おいでいただけると嬉しいです。で、このナイトキッチン山崎なんですけど、実は学生スタッフの平野さんが、記事を書いてくださいまして、はい、この間やりました、6月の27日にやった、たこ焼きの時のレポート記事っていうのが、新しく上がっております。こんな感じでね、非常に楽しそうな感じの、雰囲気でゆるっとやっているイベントになってますんで、ちょっとね、なんかしっぽりしたいとか、ゆっくりしたいとか、ちょっと枚方なかなか行く機会ねえけど行きてえなとかいうことがあれば、ぜひ来ていただければなと思っております。またこのレポートもね、すごく読みやすくさらっと読めるようになってますんで、ぜひ、お読みいただければなと思っております。で、先ほどちょっと出てたコーヒーブレイクっていう、毎週ね、金曜日に僕が3時ぐらいにですね、コーヒー豆引いて、ガリガリ引いて、みんなで、コーヒー飲みながらゆっくり話しましょうっていうのもあるんですけど、これもこういう感じで、浅川美斗さんが記事にしていただいていますので、こちらの方もですね、合わせてお読みいただくと嬉しいし、来ていただけると嬉しいです。これはね、お金かかんないんですよ。ドロップインでね、使っていただいている方とかであれば、普通に参加していただいて OK なので、はい、ぜひ気軽に来ていただければなと思っております。そんなところかな。はい。あとは、まあね、木曜日は重曹にいて、金曜日は B5 にいるというところになっておりますので、また、会いに来ていただけると嬉しいです。ということで、今日の移動からじはこんなところでございます。この番組は Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で、翌日の昼以降に Podcast がアップされますので、そちらの方もぜひお聞きください。また、Podcast で聞いていただいている方は動画のアーカイブ残ってますので、そちらの方もぜひご覧いただければと思います。で、来週ですけれども、来週は22日ですね。おそらくこの日も普通に9時からできると思います。また X の方でね、やるやらんっていうのはお知らせしますので、ぜひそちらの方もご確認いただければと思います。ということで、移動からじゃお相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。おきげんよう。